インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー、わー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名前を、右手サッカー、ジョン・ドーが、お送りする、深夜の、やつです。はい。本日は188日目でございますよ。188。ね。188でございますけどもね。もう、あれですね。200回が目の前ですね。いやーね、もう、すごい回数こなしてますけどもね。今日も元気よく。土曜日はね、超絶技巧な洋楽メドレーを聴きながら、小道具作りながらの感じで参ります。はい。今はね、ベルトはね、全部、もうほとんど完成して、あとはね、ちょっと直したり、するぐらいなんですけどもね、材料がね、ちょっと余ったんで、まあ余らすのもあれなんでね、予定になかったんですけども、もう一個、ね、小道具を用意して、参ろうかな、という感じで、います。ね。まあね、何を作ってるかはね、当日の楽しみというわけでね、冬のお肉マーケットで待ってるぜっていう感じですけども、ね。今日もね、チラシの挟み込みに行って、今日はね、400ぐらいやりましたから結構な、あれでしたけども、30分オーバーぐらいですかね。やって、でまあ、今日はね、ジャングルやったんで、セカンドですけどね、セカンドだったんでね、帰りに、あの辺のお店に、いろいろ寄りました。まあね、立成行った後でもあの辺の店は、寄るんですけどね。ああいう系のお店は。というわけで、今日のお買い物、スマンダファイトタウン第12巻、カードファイトヴァンガード5巻でございます。あとね、まあ、薄い本を一冊買いましたけど、まあ、それはそれで、置いといて。ねえ、だから僕は、よく言いますけども、結構ね、長編の連載作品を途中から買うのは、ちょっと、ねえ、あれなんで、あんまり、手は出ないんですけども、まあ、今連載中の追ってるやつは、まあ、これはまあ、買いますよね。で、まあ、雑誌も買わないんで、まあ、単行本派というわけになるんですけどもね。で、僕今、まあ、唯一、まあ、遊戯を抜いたらね、唯一、まあ、単行本で追ってるのが、この、スマンダファイトタウンと、カードファイトヴァンガードでございます。ね。ね、ヤングキングと、ケロケロエース、ですからね、まあ、あんまりメジャーなあれではないやつですけどもね。まあ、僕はどっちも好きですね。つまんだの方はね、話の舞台が九州に移ってね、ね、ついに次元流が出てきたっていう話ですけどもね。ね、九州のね、薩摩の剣術のね、あれさっていうのはもう、ね。いろんなフィクションでも使われてますけどもね。まあ今やと、ドリフターズとかね。あれで活躍してますけどもね。ね、いろいろ。やっぱりね、格闘漫画、ね。格闘漫画の、なんか、一つの大事な要素として、なんか、読んだらやる気が出てくるっていうのは、一つの大きな要素と思うんですよ。ね、バキはね、あれ格闘漫画じゃなくてファンタジーなんで除外しますけども、なんかやっぱりね、読んだ後運動したくなるっていうのが、いい格闘漫画の一つの指針になるんじゃないかなっていう。もちろんね、そういうタイプじゃなくてもいい格闘漫画ってのはもちろんあると思いますけどもね。ね。それでまあ、スマンダファイトタウンですけどもね。でもやっぱ この漫画がね、面白いところは、まあ、格闘漫画なんで主人公がいろいろ、まあ、もともとは、だからその、最初は普通に格闘家でも何でもなかった主人公がどんどん強くなっていく話なんで、まあ、だからいろいろ、主人公がいろんな、ね、ものに出会って、それでまあ、パワーアップしていくっていう話になるんですけどもね、それでまあ、今回次元流に行ったわけですけども、この本の面白いのはね、その、動きの、だからその、日本の古流武術とか、日本の武術っていうのは、その、体の動き、その効率のいい体の動きみたいなものが、やっぱり重要視されてきて、それは、長い時間かけて、積み重ねてきたもんなんで、だから、経験に裏付けされた、その、人間力学的人間工学そういう形で、まあ、ある意味洗練されたものなんですね。だから、それを、結構分かりやすい形で、教えてくれる。で、コラムみたいな感じで、例えば、まあ、簡単なもん、普通に、今から使えるものであれば、雑巾を絞るときは横じゃなくて縦に絞るとかね。普通に雑巾絞るときって、こう両手に雑巾持って、横。つまりまあ、体の正面で、右手と左手を逆方向にひねって、普通は、まあ、普通に雑巾絞るって言われたら絞るんですけども、そうじゃなくて、雑巾を縦向きに持って、だから、つまりですね、その、竹刀を握るときに、雑巾を絞るように握れって言われるんですよ。その、絞るようにこう、ギュッと脇を締めてね。つまり、その、逆に言うと、竹刀を握るときのように握るのが正しい雑巾の絞り方なんですね。つまり、その、普通に横向きに絞るときっていうのは、まあその、この、その絞る動きって、手首と、腕の筋肉しか使ってないんですね。これだと。でもだから縦に雑巾を持って、で、こう、竹刀を握るときのように脇を締めて、こう回す。すると、手首から肘から肩まで、その、より多くの部分の筋肉をこう総動員して雑巾が絞れるわけですね。つまりその、効率のいい動かし方っていうのは、つまり例えば物を持つにしても、腕の力だけで持つんじゃなくて、腕に、肩に、で、体幹に至るまで、その、全身運動をね、言ってみりゃ、体の一部だけを使うんじゃなくて、それに連動させて全部を使うことによって、結果的にまあ、大きな力が出せるし、負荷が分散するんで、だからまあ、長時間、疲れることなく動けるわけですね。で、まあ今回の、この話、まあ、今回主に剣術の話になってくるんですけども、日本の刀、まあこの本の中に出てきた話ですけども、日本の刀っていうのは結構独特な、世界的に見ても独特な、あれでして、だから例えばっていうかまあその、重いものを両手で持って振り回して物を切るっていう、そういう形態ってなかなかないんですよ。まあ昔の中世の騎士とかは幅の広い剣持ってましたけど、あれはどっちかっつったら鈍器なんで、戦法としては。まあ相手は鎧着てますから、鎧の上から叩き潰す剣なんで、あれは重さでやる剣なんでね、だから、純粋な意味で、その、切れ味で切る剣で、重いものを両手で持って振り回すっていうのは、その日本刀だけで、例えばまあ、フェンシングなんてものは、あれはまあ、硬いものを片手で持って、当然その方が早いですし、普通、まあ人間には手が2本あるんだから、軽いものを両手で持つのが一番いいに決まってるんですよ。だって、体の、右と左の両端についてる手で、一つの重いものをこうやって持つっていうのは、人間の体構造的に、ね、ちょっと不自然になっちゃうんで。でも、 じゃあ日本人はどうしたかっていうと、じゃあ軽いもの二つにしようって思ったんじゃなくて、じゃあこの日本刀を振り回せるような体の使い方を見出していったわけですね。つまりその、まあだから、なんか制限をつけることによって、その、物事が洗練されるというか、その制限の中でいろいろ考えるから、結果的にこう、よりいいものが生まれるっていうのは、僕はあると、そういうのがあると思ってて、だから、これもまあそういう形でなってて、つまり、日本の剣術っていうのは、ね、体の効率的な動きが、長い年月をかけてね、刻み込まれているわけですよ。例えばまあ、腰のひねりですとか、足さばきとか、そういう、腕力だけで振り回していては絶対に、あんな重いものをね、体で振り回すだけだったら絶対ね、効率が悪いんで、そういう、まあね、いろんな、そういう、だからその、結構、格闘技の濃ゆい話もありつつ、普段の生活で活用できる、だからまあ、雑巾の絞り方みたいな、そういう感じのものとか、あとはちょっとした護身術とか、そういうね、結構生活に、だから、ある意味は親近感っていうわけではないですけども、その、超人たちが、超人バトルをするっていうだけの話じゃなくて、ちゃんとその、読者たちがその、入り込めるような、そういう風なね、感じになってるんで、だから本当にいい漫画です、これは。面白いですし、漫画としてものすごくいいと僕は思います。はい。ね。で、まあね。あとまあ、ヴァンガードですね。ちょうどいいんで、こっからジョン・ドゥに入りますけどもね。まあ、ヴァンガード。まあ、あれですね。レン様と、アイチの、ね、サイコーリア同士の戦いですけどもね。どうしてその、サイコーリアを持つがゆえの、その、悲しみって言うと、ちょっとあれですけども、つまりその、サイコーリアってのは、つまりまあ、それが発動したら最後、その戦いの、シナリオが全部分かってしまうっていう、まあ能力。いわばまあ、なんだろう、再起間髪の極みに近いのかな？まあ、あれは結構破られてますけどもね。なんで、サイコーリアが発動した瞬間に、もうつまんなくなっちゃう。ね、書き上がった絵が乾くのを待つだけっていうのがいい表現と思いましたけど、かっこいい表現だなと思いましたけども、ね。でまあ、その中でまあ、自分の可能性を広げることによっても、愛知は勝利したわけですけども、ね、なんだろう、その、今回まあ、第5巻ですけども、もう、愛知と海の物語っていうのは、これでまあ、一区切りついたんだなという感じがして、ね。全然ここで終わってもすんなりいい話だったなーで終われるぐらいのね、物語の高めっぷりですけどもね、なかなかね、だから結構ね、割と、ここから新展開みたいな入るらしくて、僕はまあ単行本派なんでわかんないですけどもね、ピクシブとか見てると、ね、いろいろ事件が起きてるみたいで、まあ事件っていうことないじゃないですけどもね、起きてるみたいなんでね、まあそれは、参考本が出るまでの楽しみにしてますけどもね。ねえ。だからね、言ってみればまあ、カードゲームものをやるときに、普通に単純にそのカードゲームのタクティクスだけでこうやっていくんじゃなくて、いわゆるまあ、こういうオカルティックなね。まあ、これだとサイコーリアっていうものですけども、そういうものが絡んでくるっていうのは、まあ、ねえ、まあ、ね、高橋先生がまあ、開拓して、でまあその直系の弟子なんで、伊藤くんはまあ、そういう方面に行くっていうのはね、なかなか、まあそういう方面に行くだろうなっていう感じですけども、ねえ、ね、 その、力を持つかゆえのね、そのあれみたいな。あの、遊戯王やとね、原作の最後のデュエルで、まあ、ファラオがね、アテムがまあ、自分の好きなカードを引ける領域に達してましたけどもね。あれはまあね、一瞬だけだったんで。だからまあ、最後の最後には極まったっていう状態なんでね。それはあれでしたけども。まあ、しかもね、自分が望んだカードが引けるっていう状態だったんで、まあね、相手にそれ読まれてしまったらね、完全に。実際にね、相棒に、死者蘇生を使うことを読まれて、で、死者蘇生に、を、封印していたっていう。あの辺はね、いいですね。アテムが死者蘇生を使うことを読んでいて、死者蘇生を箱に閉じ込めていたっていうことも、あれですし、プラス、その行為自体、だからその、実際に、遊戯とアテムのデュエルの中で、ファラオのね、アテムの神のカードに対する対策として、死者蘇生を封印するっていうのは、カードゲームのルール上としても理にかなっているし、死者はこれ以上、この世界に留まってはいけないっていう、アテムに対するメッセージにもなっている。っていう点で、これはだから、カードゲーム的な面でも、ドラマ的な面でも、それがね、いい具合になってるっていう、本当に、素晴らしい一戦、だなぁと、思いますけどもね。まあ、あれはあれがつまり自分を操る、自分のカードの引きを操る能力なんでね、だから、完全に勝負がね、それだけで決まるっていうことはないですけども、サイクオリアの場合は、もうだからまあ、カードの声が聞こえることに始まって、最終的にもう、全部が見えちゃうわけですから、ね。だからもうその瞬間も、あとは確認作業になってしまうっていう、そういうね、あれがあって、ね。最後一瞬、カイ君が、サイクオリアに目覚めたのはびっくりしましたけどもね。でもなんかもう、あれを経て、なんか、なんだろう、サイクオリア編が終わっちゃうのかなっていう、そういう気がしましたね。アニメの2期はね、ああいう感じに話進んで、ああいう感じって言ってもね、僕見てないんでわかりませんね、わかんないですけどね、ちゃんとは、なってますけども、ちょっと本当に、続きが気になる終わり方をしてる、続きが気になるっていうかね、この後どう続くんだっていう、ことが気になる終わり方をしてるんで、ね、本当に、続きが楽しみですね、ヴァンガードは。ねえ、ちょっとやってみようかなとも一瞬思ったんですけどもね。ねえ、いかんせん。そもそもカードゲームがあんま好きじゃないんで、得意じゃないんでね。UNO とか大富豪とかやってもね、考えるのがめんどくなって。で、まあ落ち着いて考えればね、わかるんですけども、なんだろう、本当に。相手のカードがどうこうとか、そんな、読んでられるかみたいな感じになって、適当にカード出しちゃうんでね。だから、もともと、カードゲームに向いてない人間なんだと、思いますけどもね。まあ、遊戯王漫画書いてますけども。ね、あれもね、ヴァイス・シュバルツも一回買ったんですけどもね。スターターを2個買って、弟と、とりあえずやってみたんですけどもね。あんまり、でしたね。ねえ。まあでもね、武士ロードのカードゲームはね、まあ、スタイリッシュ坊主めくりって揶揄されますけどもね、そういう、運の要素を強めに放り込んでるっていう点は、まあ、ね、カードゲームの作り方の一つの方向性として、まあ、それは、それでありだなと思いますけどもね。まあ、実際マジック・ザ・ギャザリングに、が、まあ、トレーディングカードゲームっていうものを作って、それでまあ、その方向性がまあ、極まっていった今の結果が、今のやっぱり、特定のデッキ、特定のカードが流行るっていう、で、特定のデッキ、特定のカードにお金をかけたものを勝つっていう、その、状況っていうのがやっぱり従来のトレーディングカードゲームの状態では、それはもう避けれない、避けることはできないことですから、 だからそういう運の要素を割とがっつり取り入れるっていうのはね、なんか、一個の方向性としてね、ありじゃないかなって思いますけどもね。まあ実際にね、今の環境どうなってるかわかんないんで、ね、実際ね、どこまで運要素なんだっていうのもありますけどもね。ひょっとしたら、ね、もうこのデッキ使っときゃいいみたいなデッキがね、ヴァンガードにもあるかもしれませんけども。ね、その辺はわかりませんけども。ね。じゃあね、ずっと小道具作ってますけども、陰角スラッシュ4動は本日はこの辺にしておきましょう。陰角スラッシュ4動、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラーン。